11章の37節から44節までを読みます。お聞きください。ルカの福音書11章の37節から44節までです。イエスが話を終えられると、一人のパリサイ人が自分の家で食事をしていただきたいと願いした。そこでイエスは家に入って食事に疲れた。そのパリサイ人はイエスの食事の時に、食事の前にまず清めの洗いをなさらないのを見て驚いた。すると主は彼に言われた。なるほど、あなた方パリサイ人は杯や皿の外側に清めるが、その内側は強欲と自悪で満ちています。愚かな者たち、外側を作られる方は内側も作られたのではありませんか。とにかく内にあるものを施しに用いなさい。そうすれば、見よ、あなた方にとって全てが清いものとなります。だが災いだ、パリサイ人、お前たちはミント、ウンコ、あらゆる野菜の十分の一を納めているが、正義と神への愛をおろそかにしている。十分の一もおろそかにしてはいけないが、これこそしなければならないことだ。災いだ、パリサイ人、お前たちは街道の定石や広場で挨拶をされることが好きだ。災いだ、お前たちは人目につかない墓のようなようで、人々はその上を歩いても気がつかない。以上ですね。裁判を受ける心の内側を見られる神と題して、鴨下牧師より説教を聞きます。
今から20年以上前のことです。以前牧会をしていた教会で、このルカの福音書からの説教をしたことがあります。それで時々ですが、以前どんな説教を自分がしたのか確認しようと思ってですね、見てみることがあります。そうすると、その今日の聖書の箇所の、20年前にやったですね、説教の箇所に面白いことが書いてありました。ちょうど同じような季節に説教していたのですけれども、当時の私は教団の学生会の責任を持っていました。でこの季節になると、教団学生会の春のキャンプが行われます。この春のキャンプは中学生から大学生まで集まってくるわけです。その時のエピソードが書いてありました。そのキャンプの中で行われた分科会で、ある一つのアンケートを取りました。あなたにとってクリスチャンというのはどんなイメージですか、そういう問いかけです。アンケートの結果は大きく二つに分かれました。一つの意見は、敬虔なクリスチャン像です。優しい、真面目、聖書をいつも読んでいる、いつも礼拝に通っている、そんな言葉がアンケートに埋め尽くされていました。もう一種類の答えがありました。それはこれとは真逆です。どれも否定的な意見が強くて、その中にはこんな答えがありました。自分の力では何もやろうとしない人、しなければならないことがたくさんある、聖書の通りには生きていない人、こういった言葉が続きます。 まあ、なかなか厳しい答えです。この20年前の学生キャンプに集まってきていた学生たちはクリスチャンホームの子どもたちが半分ほど、そして半分は自分から教会に来ていた学生たちです。まあ、おそらくですが、このクリスチャンホームの学生たちの意見の中に否定的なものが強かったのだろうと思います。ただこれは20年前のアンケートですので、今取ってみたらきっともっと違った結果になるかもしれません。あるいは今も全く変わらないかもしれません。このアンケートを説教の導入に使っていてですね、私は面白い導入で始めたなと自分ながら昔の説教を見て思っていたわけです。クリスチャンというのはしなければいけないことがたくさんあるという、そういうイメージがあるというわけです。礼拝に行かなければならない、聖書を読まなければならない、お祈りをしなければならない、献金をしなければならない、やらさせられているという、そういうイメージがどうもクリスチャンホームの子どもたちの中にはあるんだろうなということを感じるわけです。ある意味では仕方がない部分でもあると思います。スポーツを身につける時でも同じですけれども、基礎訓練というのは大抵つまらないものでやらされていると初めは感じます。けれども基礎訓練をしっかりしなければ、どんなスポーツでもそうですけれども、自由自在にプレーすることはできません。まあ、そういう意味で言えば、当時のクリスチャンホームの家庭の親たちがそのイメージを持っていたので、子どもたちにしっかりと信仰生活の基本を身につけさせようとしていたのだということは言えるかなと思います。ただこのクリスチャンというのは固くて厳しいというイメージのままで、まあ、それが全てだというか、それが本当なのだというふうな理解になっているんだとすると、やはりそれは残念なことです。アンケートに答えてくれた子どもたちにもそのイメージが共有されていなかったというのはとても残念なことです。今日の聖書箇所は、あるパリサイ人が主イエスを家に招いたところから始まります。しかも今日の聖書箇所を読んでみると、このパリサイ人は一言も発していません。ただ38節で、そのパリサイ人はイエスが食事の前にまず清めの洗いをなさらないのを見て驚いたと書かれているだけです。パリサイ人の家に主イエスは招かれました。その時に手を洗わなかったというんです。多分今なら何の問題もないことだと思います。あ、もちろんコロナになってからその様子が少し変わりました。まあ、アルコールが備えられていてアルコール消毒してくださいというようなことはあるかもしれません。まあ、レストランに行ってもそうです。入り口にアルコールが置いてあります。感染しないように手をきれいにするわけです。で、この手を洗うという習慣はイスラエルの人たちにとってみたらとても重要な戒めでした。出エジプトの時、エジプトからカナンの地にイスラエルの人々は40年間荒野をさまよって生活しました。その時にイスラエルの人々は病気に感染しないためにこの手洗いの習慣、清めの習慣を徹底しました。まあ、そのおかげで荒野で一族が死に絶えることなく無事にカナンの地に到着することができたわけで、イスラエルの民はこの戒めによって守られてきたわけです。ですから手を洗わなかった主イエスをご覧になってパリサイ人が驚いたというのは、まあ、ごく当然の反応だったと言って良いと思います。ところがそのパリサイ人の顔を見た主イエスは そこから一気にまくし立てるように話し始めます。今日の39節から44節までずっと主イエスが一気に話しておられるわけです。木曜日の祈祷会に来られた方も、こんなイエス様がうちに来たらちょっと嫌ですと言われた方があります。それが最もな反応だと思うんです。この時主イエスは災いだ災いだ災いだと3度も繰り返してパリサイ人を非難なさいました。このパリサイ人はまだ口も開いていないのにです。驚いた顔をしただけです。主イエスの言葉はこういう言葉から始まります。39節から41節です。なるほど、あなた方パリサイ人は杯や皿の外側は清めるが、その内側は強欲と邪悪で満ちています。愚かな者たち、外側を作られた方は内側も作られたのではありませんか。とにかく内にあるものを施しなさい。そうすれば見よ、あなた方にとって全てが清いものとなります。外側をきれいに洗い清めても内側が汚れていれば意味がないと主イエスはおっしゃいました。この時内側は強欲と邪悪で満ちていますというふうに書かれていますけれども、この邪悪という言葉は以前も出てきた34節の目が悪いという時の悪いという言葉と同じ言葉です。細かな議論はしません。主イエスはここで何を言っておられるのかというと、それはこれまでのしきたりであった清めの考え方の変革です。これまでは汚れ汚れというのは菌がついている、それが汚れているという理解でした。ですから洗い清めることで清くなると教えてきたわけです。旧約聖書はそういった理解でしたから、パリサイ人が考えているのは間違いではないわけです。けれども問題は最初にお話した学生たちのアンケートと同じです。清めの本質を理解していないで文字通りにやっているということ、これをちゃんとやっていればよいのだというふうに考えてしまうと、神が求めておられる清めの本質に到達することができません。ただの厳しい戒めのオンパレードということになるわけです。これは子どもの時の信仰理解からの脱却が必要になるということです。基礎理解がしっかりとできていれば、自由自在に物事を考えることができるようになるはずです。そして主イエスはまさにこの自由を持っておられるお方でした。基本は神の意図が分かっているかどうかです。本当の問題は手を洗ったかどうかを神が見ておられるのではなくて、汚れたものに浸っていないか、汚れに支配されていないか、神の思いに反していないかどうか、そのことを神はここで問われておられるのです。基本は大切です。間違いないです。手を洗うことも大切です。しなくても良いものではないと思いますけれども、この時主イエスはこのパリサイ人の心の内側の思いがどんなものであったのかにまで、その心を主イエスは見抜いておられました。先日の祈祷会である方が、このパリサイ人は大勢の群衆が集まっていた時にいい格好をしようとして主イエスを招いたのではないか、そういうふうに言われました。私は初めそこまで読み取れていなかったのですけれども、41節から43節なんかを読むと、このパリサイ人の心の中にある思いが見えてきます。主イエスをお招きしたその心は、 施しの思いや主イエスへの関心というよりも、むしろ自分自身が人々からよく見られたいという思いからであったのではないか、そんな気がしてくるわけです。41節をもう一度お読みします。うちにあるものを施しに求めなさい、用いなさい。そうすれば見よ、あなた方にとってすべてが清いものとなります。施しとあります。パリサイ人は施しの思いで主イエスを招いたのかもしれないわけです。この前回のところで大勢の群衆が主イエスのところに押し寄せてきていたと書かれていました。そんな中で主イエスをうちに来て食事をしませんかと招いたら、周りの人はおお、あの人はなんて親切な人というふうに見たのではないかということです。41節をこの41節のところで施しというふうに書かれています。このパリサイ人はそういう施しの思いで主イエスを招いたのだというふうに考えることができると思います。そのパリサイ人の心の中にある思いが清ければ、あなたにとってその振る舞いも清いものとなると言っておられるわけです。主イエスはその人の心の中を見ておられるのです。42節から主イエスの言葉はさらにエスカレートしていきます。だが災いだパリサイ人、お前たちはミトン、運行、あらゆる野菜の10分の1を納めているが、正義と神への愛をおろそかにしている。10分の1もおろそかにしてはいけないが、それこそしなければならないことだ。ここで捧げ物のことが出てきます。10分の1の捧げ物はイスラエルの民に与えられた戒めの一つでした。この習慣はすでに旧約聖書のアブラハムの時から記されています。これはすべてのものは神のもので、神から与えられているのだということを覚えるために、自分の収入の10分の1を神への捧げ物として捧げていくという習慣です。先ほど読んだ旧約聖書の中にも、羊が10匹いたら10番目に通ったやつを捧げ物として取る、まあ、だからランダムにですね、取っていくという、そういうやり方で捧げ物をしていったわけです。自分の収入の10分の1を捧げる、まあ、私たちも月定献金という言い方をしていますけれども、この捧げ物をすることで、私は全てのものは神から与えられていて、そしてその捧げ物をすることを通して、私はそのことを分かっています、神様の思いをちゃんと理解していますということを神の御前に表したわけです。これこそ信仰者の基本的生活の土台となる教えです。このこともここではおろそかにはしてはいけないがと断りながら、重要なことは正義と神への愛を表すことだと言っています。なかなか厳しいことを言いにくい世の中ですけれども、主イエスはここでパリサイ人の心をご覧になられてこう言われました。このパリサイ人が捧げ物をしていなかった、おろそかにしていたということではなかったと思いますけれども、ちゃんとやっているということではなくて、神への義と愛を示すことが大切なのだと主はここで言われました。主は心を見られるお方です。43節もそうです。パリサイ人は人々から街道や広場で挨拶をされることを好みました。自分が重要人物であるということを人々に示すことができるからです。ところが44節では、災いだ、お前たちは人目につかない墓のようで、人々はその上を歩いても気がつかないと言われました。自分は重要人物だと思っているかもしれないけれども、人々はあなたのことなんてそう大しては気にもしてないよというふうに 主イエスはここで痛烈に批判なさったわけです。今日の説教箇所はここまでです。まだ話が続くんです。ここまで読んでみて皆さんどう思われるでしょうか。ここに慰めの言葉はありません。福音の言葉を見つけることもちょっと困難です。一方的にパリサイ人を非難しておられる主イエスのお姿がここに描き出されています。主イエスはなぜここでこのような振る舞いをなさったのでしょうか。この出来事はザーカイの物語に少し似ています。主イエスはご自分を招いてくださるところにはどんなところにだって出かけていきました。パリサイ人は文句ばっかり言うから嫌だななんていうふうには思われなかったわけです。福音を語る機会があればその機会をお持ちになろうとなさる方です。そこで招かれていって清めの本質が理解できていない同胞をご覧になりました。そして、ちょっと過剰だとさえ思えるような反応ですけれども主イエスの心がそこで動いたわけです。深い愛情を持っておられるお方です。主はこの人の清めの理解を何とかして正したいと願われました。主イエスは情熱的な愛をお持ちで人を見かけで判断なさるお方ではありません。自分のことを憎んでいる嫌いな人であったとしてもその人のところをお尋ねになるのです。そして神の心を少しでも知ってほしいと願っておられるお方です。主イエスはその人の心をご覧になるお方です。私たちは信仰生活の基本的なところでつまずきを覚えることがあるかもしれません。献金のことなどはその最たる例です。聖書にはしなければならないことがたくさん書かれていると考えてしまいがちですけれども、そう感じるのはそれほどに私たちの生活が見当違いのところにあるからということもできるのです。聖書が語っている基本は愛です。神を愛すること、周りの人を大切にすること、それが自分本位な生き方になっているとすれば、それは改める必要が生じます。主イエスはそこで愛情をかけ、時には厳しくもなるのです。本気で叱ってくれるのは本気で愛しているから、愛している人でしかできないことです。ここには主イエスの本気の愛情がにじみあふれています。大切なことはあれもこれもしなければならないということではなくて、神の正しさ、神の義と神の愛を受け取っているかどうかです。もしそうであれば、すべてのことは清いのですと言ってもらうことができるのです。まさに自由に生きることができるようになるのです。主は私たちが自由に生きることを願っておられるお方です。そのためには神の義と神の愛をまず受け取ること、神の身思いを知ること、ここから全てが始まります。この神の愛を知るならば、私たちは自由に生きることができるようになるのです。お祈りをいたします。正義と愛の神であられる主よ、あなたは私たちが神からの愛情を知って、そしてこの世にあって正しく生きることを望んでおられるお方です。 あなたはそこを間違っている人を放っておくことはできず、愛情を込めて厳しくお語りになるお方です。あなたの愛を心から感謝いたします。主よ、私たちも信仰生活のさまざまなことが重く感じたり苦しく感じたり、こんなにしなければならないことがあるのかと、そこに目を向けてしまいがちです。主よ、けれどもどうか私たちがあなたの身思いに心を向けることができるように、私たちの目を開いてください。あなたの聖霊を通してあなたが語っておられることを聞き取っていくことができるように助けを与えてください。あなたはすべてのものが清いと言ってくださるように、私たちが清い生き方をすることを願っておられます。どうかあなたの身思いを受け取ることができますように、そしてこの世にあってあなたの御心に応えて歩んでいくことができるように、私たちを導いてください。この主の御言葉を心から感謝し、尊い主イエスキリストによって祈ります。アーメン。